ちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。
アシスタントの箕浦ひろきです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もまあゆうまくん お休みなんですけれどもね、はいはい、2人でも頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。6月ですよね。
あっという間ですね。
もう暑なってきましたから
ね。いやほんまこれフェスね、7月に開催ですけど、
はい、もうだって言ってる間ですよ。
次来月なんですね。あっという間ですね本当にね。
いや毎度のことながら
ね。まあ今日はねコレフェスの第3弾アーティスト発表をね、
お
ーですよ、ありますので、ね、楽しみですね、はい、そしてツイッターとかでもね言ってたんですけど、はい、私竹上久美子からもちょっと発表が、
こちらも
発表で
重ねていきましょう。それはもう、はい、もちろん
後ほどね詳しく、なんとゲストもね迎えてねお話ししていきたいなと思います、はい、最後までよろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。京都これからラジオ、自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。まずは、コレフェス第3弾発表に入る前に、これまで発表されている情報のおさらいをしましょう。箕浦くんからお願いします。
はい、さらっていきます。では7月22日のタクタクで、はい、本ちゃんのコレフェス2017があるわけなんですけども、はい、出演アーティストは、滝上久美子ズペーパームーンティルドーン、
はい、私のバンドですね、
はい、そしてつばくらめ星屑オーケストラ、
はい、ゆうまくんのね、はい、バンドです。
そしてラブラブラブ、
お2年連続出場
はい、そして成山剛スリーピー、
そうですね、北海道から、
北海道から、そして中村佳穂、
京都の宝なんか
だんだん一つずつコメントしていくタイプの紹介の仕方ですね。
なんかこれ始めたけど途中でネタが尽きたらどうしようって思いながら
いきますよ
、はい、
続いてワンダフルボーイズ
大好きなんかもうだんだん感想に個人的になってきてるけど
そして本日休演、
先月ねゲストで出てくれて、すごいかっこいい、ね、ライブ音源聞いたんですけどかっこよかったですね、
はい、そしてかけらフィルムがバンドセットで、
なんとねかけらフィルムとしてはなかなかねライブがそんなに、そうですよね、初ライブ京都ではっていうことなので楽しみですね。
大注目ですね、はい、そして花柄ランタンと、
はい、プレイベントもね出てくれますね、
はい、でも本祭のチケット予約は始まってるので、
はい、
よかったら公式ホームページからぜひぜひチェックしてほしいなと思っております。
よろしくお願いします。
プレイベントもいっちゃいます。
はい、
プレイベントは6月17日、場所は京都グローリーに3階であります公園食堂跡地にて開催されます。
はい、
出演はコレフェンドリックスエクスペリエンスと。
いきなりなんやねんです
ね。いやもうこれはもう来てみてのお楽しみですね。
まあね、この日限りの、はい、一夜限りのね、はい、バンドが出演するということで、ね、私たちがハッスルしますので
ね、
お楽しみ。
これはちょっとね、大期待ですよ。
まあ何も練習してんけどな、まだな。言うてもってるけど。
いやもうまあお楽しみに。
お楽しみで。
そして本祭にも出ます、花柄ランタン。
はい。
で、渡辺芳邦さん。
いいですね。
いやもう最高ですから。
最高ですね。
最高ですから。そして、富井花子ちゃん。
お、現役女子高生が。
はい、ここでまあ年齢層の広がりもちょっと感じてほしいです ね、はい、そしてバグス、
バグス、
バグスはもうこの場所で聞きたいっていう感じの音楽です ね
和歌山から、
こっからちょっと変わってくるんですけど、はい、松原谷さん、
松竹の芸人さんですね、
はいはいはい、この前ゲストでも来ていただきましたけど、
ね、出ていただいて怖い話してくれはりましたけど怖い話って
怪現象がいっぱい起こりましたけど ね
スタジオ内でいろいろとノイズが乗ったり大変でしたけど、はい、
そしてお肉ドソレイユ、
お肉ドソレイユのことをすごい、
はい、
こうコレフェスのプレイベントのチラシを配るたびに反応結構されてて、あ、お肉ドソレイユ出るんですかみたいな、
意外とでも
すごい知名度が高いんだな
っていう、各地で活動してますね、なんかいろんなライブハウスでもやったりとか、まあなんか京都でいうとヨーロッパ企画とかともちゃんとつながってて、
そうか、それでですね、ヨーロッパ企画はね、そうですもん、はい、長いですもんね京都で、
どういうパフォーマンスが行われるのかもちょっと楽しみにしておいてほしいんですけどね、はい、で6月17日の公演食堂でのイベントに、プレイベントに来ていただいた方には本編の割引券もちょっと差し上げる、
いいですよね、500円オフ、だってもともとチケットが3000円で安いのに、はい、さらにこれ500円オフやったら、まあ、2500円ってことは、
いやもうね、
もう普通のなんかねイベントよりも安いぐらいの価格、
実際音楽イベントの価格帯としても絶対的に安いですからね、
はい、
ちょっともう内臓出すぐらいの感じで、
ね、
もう
ぜひ来ていただきたい、
ぜひ来ていただきたいです、
はい、
はい、じゃあここで一曲出演アーティストの楽曲を聴いていただこうかなというタイミングですね。
そうですね、まあこんなねイベントちょっとクレイジーだと思うんですよ私ね、すごくねやってることこんだけ出てこんだけ楽しくて、
はい、
まあ最安値で2500円で来れるんでしょう。
そうなんです、
竹上さんクレイジーやなっていうこともかけまして、中村佳穂ちゃんのMakes Me Crazy
お願いします。 Just like
および中年そこそこ有名ママの経験生かしてマイクチェックあの日のペーペー昭和奈良師匠の年齢定年はないからやめなきゃ現役こないだまで生徒と先生でも内心ビビってんだヘイヘイ片道キップ上がるステージ死なない程度に毎回クレイジー回る景色再建にデリック先乱れるデイジー必見のプレイ発見と保険ダジャレとライムの狭間に発見即興計算グルーヴの奴隷行こうぜ5000の向こうへ
That makes me crazy
Yeah, crazy に、戻れない戻りたい
That makes me crazy
戻れない戻らない crazy にもっともっと crazy に
I'm not afraid to die.
聞きいただきましたのは中村佳穂で Makes Me Crazy。
めちゃめちゃかっこいいですね。
かっこいいね。
いやもう坊主さんが入ってきた瞬間のあの感じ、感じわー来たーって感じしますね。あれ
上がりますね。
はい。いやこれライブでやってくれるんですかね。
ね、
どうなんでしょう。
結構でもかほちゃんは本当に見るライブ見るライブで全然違うライブだったりするので、ですね、あの子は本当に二度と同じライブを多分しないと思うので、この日はこの日の、
そうですね、
グルーヴをその場でさせてくれると、
その場でのライブがやっぱりあの子の持ち味というか、
で調和が一切ないですからね、うん、すごく楽しみ、
楽しみですね、
刺激的なライブをしてくれると思います。
はい。
そしてですね、まあ、いっぱいね、すでに決まってるアーティストも素晴らしいアーティストばっかりなんですけれども、はい、さらに追加アーティストが今日発表ということで、発表していきましょう。
はい。
まずは
第3のアーティスト、
ダラダラダラダラダラダラダラ、じゃん、
トイトイトイ、イエイエイエイエイエイ。もうセルフ、全部セルフで行ってますからね、これ。
そうなんです
よ。ドラムロールから。
いつも鈴とか持ってくるんですけど、ちょっと今日はもうセルフで鈴で、
はい、シャンシャンシャンシャン。鈴はなかったですよ。
タンバリンね。
はい、
タンバリンね。
もう鳴らしていかん
という
。
はい。トイトイトイはどんなバンドですかね。ミノル君からちょっと紹介お願いします。はい。
これ去年自分のイベントにも出てもらったんですよ、パニックバランス
の。パニック
バランスね。はい。はい、まあ二人組の、女性と男性のアーティストなんですけども。ね、もう一言で言うともう空気を止めるアーティストですね。なんかもう瞬間で息飲んでしまうような、
あ、
もうライブパフォーマンスも演出がかってて、自分たちでなんか布を用意してその前で演奏するっていうスタイルでやったりとか、まあ、言うたら総合芸術みたいな感じでのライブパフォーマンスをするアーティストですね。
空気を、ね、変えてくれるかもしれないですね。
バッて息止めてしまうんですよね、見てたら。めちゃくちゃかっこいいです。
私もね、名前をね、いろんなところでね聞いて、で、うん、この番組でも一回音源をかけたことがあるんですけれども、はい、すごくライブをね見るのが楽しみなので、
いやめちゃめちゃ楽しみです、
ね、
はい。
そしてですね、もう一組、
もう一組
あります。ダラダラダラダラダラダラ
ダン、
ベランパレード
よ、シャンシャンシャンシャンシャンシャン、今鈴入れましたから僕。
素晴らしい、自分で言うたの忘れてたわ鈴のこと。
はい、
ベランパレードはまたね全然違うんですよね。
そうですね、まあ、これベランパレードもなんて、僕26なんですけど、
はい、
僕ら世代はもう結構ドストライクに響く音楽かなと思ってますね。言ったらあのアンディ・モリとか、
なん
かそっちの青春の感じを、うんうんうん、まあ、言ったら熱くライブパフォーマンスで歌うような感じのアーティストですね。もうちょっと見ものなのがボーカルのアビさんとドラムの2人がマジでライブ中喧嘩するんですよ。
マジで
お前もう黙っとけよとかっていうようなやり取りを2人でするんですよ。
ですね。
でもドラムはもう突っ切ってめっちゃ喋るみたいなそのライブならではの兼ね合いも結構面白いんですよね、ブランパレードは。
そうですね。
でライブはめっちゃかっこいいです。
なんかやっぱりこういうバンドも出てこそのフェスかなと思ってて、
そうですね、やっぱりちょっと危険性がやっぱりあるんで、ベランパレードとかは
いろんな音楽がありますけどね、まあ、その歌を聴かせるバンドだったりとか、
う
ん、あの繊細な音楽いろいろあるんですけど、こういうねもうドストレートな音楽がね、
いやグッとくると思いますよ。グッ
とくると思うんでね、それでこそ夏フェスって感じがするので楽しみなんですけれども、
この2組ですよ、ね、追加第3弾アーティスト、
ね、
もうこれ盤石の布陣と言いますか、
盤石ですね。もうこれは来ましょうみんない
やもうほんま来てほしいっていうか、もう一緒に楽しみたいですね。
そうですね、やる側も楽しみですしね、
はい。
ここで1曲ね、そのベランパレードの楽曲をお聴きいただきたいと思います。美濃良くんから楽曲紹介お願いします。
はい、ベランパレードでナイトウォーリー。
ナイトウォーリー、ナイトウォーリー、お願い今は笑って受け取って、もしもいらないなら朝僕のベッドの上に置いて。
ただきましたのはベランパレードでナイトウォーリーです。
はい、
かっこいいね。
いやいやいや、
いやすごい楽しみ。こういうジャンルのさバンドはさ好きでもさ自分は当たらへんから、普段ブッキングではなかなか一緒にやることがないから、
これフェスのメンツの中にこのベランパレードがいるっていうのが面白いですよね。
面白いですよね、うん、またタクタクっていう場所もいいですしね、楽しみですね。
楽しみですわ。
というわけでですね、まあ、そんなね楽しみな中ね、はい、まあ、第3弾アーティスト発表と、もう一個今日は発表があるって話をしてたんですけれども、
竹上さん発表ですよね。
そうそう、それに行くにあたりですね、ちょっとゲストコーナーに入っていきたいと思うんですけれども、
はい、
竹上久美子を育てた町京都、新しいものと古いものが融合するこの町で活躍するさまざまな人々をご紹介するコーナー、今日の音楽人です。というわけでですね、はい、今月のゲストをまずは呼びたいと思います。今月のゲストは、2017年からね、私竹上久美子がやってる新プロジェクト、竹上久美子ズペーパームーンティルドーンの、トランペット、トロンボーン、ユーフォニウム、チューバを担当中の一人ですよ。
めっちゃ担当してる。めっちゃ担当してる。
柴田博之さんです。イエーイ。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まずは柴田くんから自己紹介お願いします。
はい。チューバを演奏しています柴田博之と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メインはチューバーということですね。
そうですね、はい、
チューバ奏者として、まあ元々はねクラシックとかの畑、まあ元々言うと私は吹奏楽部だったんですけど、うん、はい、中学校高校とね、はいはいはい、その高校、うん、中高一貫校で立命館高校、はい、中高一貫校で自分が高校の時の中学、
そうですね、なんか僕が中学生の時に、まあ、高校生の先輩っていうのが竹上さんやったんで、
も
うね大先輩ですよね。
いやいやいやいや、
名前はやっぱ聞いてたみたいな。
ただもうそこから月日がね流れ、今そのまあ、バンドで一緒にやってもらったり、もともとレコーディングをちょっと数曲やってみたいな流れでやってもらったんですけども、はいはいはい、まあすごいもうなんていうの、音楽的な引き出しもすごくあるし対応能力もすごいので、はいはい、まあ、未能力もしてるけど私結構無茶ぶりが多いじゃないですか。
まあまあそうですね、
音楽的にいきなりこれやってあれやってみたいな、はい、急になんかヒップホップっぽくやってとかいうのにすぐ対応してくれて、
はい、それはすごい、本当にすごい。
そうで、そうなんで、チューバ奏者ですけど、まあ、レコーディングではいろいろね、トランペットとかね、トロンボーンとか UFO とかいろんな楽器をやってくれたっていうので、まあ、やってくれてる今となってはもう大先輩っていうか、もう柴田くんの方がやっぱり落ち着いてるっていう。
いやもうこの今このラジオブース内でもやっぱ落ち着きがやっぱり
そんなことないですよ。
あれ20代
あ、30歳です。ちょうど30歳。
ちょうど30歳。
美濃良くん何歳？
僕26で27の年ですね。
美濃良くんはまだ若いんやね。まあまあ年の話はやめました。自分で振ったけど
自分に聞かれる前にやめましたね。
まあそんな柴田くんにね、なんで今日来てもらったかと言いますと、
お、それが発表ですか？
そう、それが今から発表なんです。みんな拍手の準備はいいですか？はいはい、
拍手の準備大丈夫ですよ。
なんとですね、このコレフェス7月22日のタクタクより、はい、竹上久美子の6年ぶりのフルアルバムを発売します。
よ
ーイエーイ、
よいよいよい、シャンシャンシャンシャンシャン
シャンシャンシャンシャンですよ本当に。レコーディングしてますとかアルバム作ってますと結構言ってたんです、かなり前から ね、 でいつでんねんいつでんねんというね、
6年ぶりですか？
6年ぶりなんですよ。まあ、合間合間に会場限定版とか、はいはいはいはい、iTunes で配信限定とかではちょいちょい、まあ、1年に1回ぐらいを出してたりしたんですけど、シングルを、
はい、
でもその取りためてた曲をアルバムを出すとなるとですね、まあ、なかなかねアルバムを出すって大変なことなので、
なるほど、
まあ、育児もねしてたりしたので合間でね、うんうん、なかなかちょっと空いてしまったんですけれども、でおめでたいそのリリースをね、全国流通版なので、まあ、普通にタワレコとかジュジャとかのショップでも買えるのは8月の8日からなんですけれども、はい、まあ、でもやっぱりライブ会場にずっと足を運んでくれてる人に一番にやっぱり
聞いてほしいっていうことな
ので、そこが一番、まあ、自分の主催イベントでもある、まあ、ホームのイベントですからコレフェスから発売しましょうという、
7月22日からドンと
ドンと発売しますのでね、それもまあ今日ホームページとかでも今日から解禁、6月8日から解禁なので、
はいはいはい、
ほやほやの情報なんですけどもね、それでまあ柴田くん来ていただいたということですね、
はい、そうですね、楽しみですね、
はい、はい、もともとねこのバンドは、うん、そうそう、もともとそんなにメンバー決まってなくって、なんかもう桃太郎が鬼ヶ島行くように一人ずつこう増えていったみたいな。
あ、なるほど、じわじわメンバーが
集まった
。どういう感じで声かけられたんですか？
すごく唐突でしたよね
最初レコーディング。あ、なんか前 前がフェイスブックとかで友達やって、なんかの時に何か呼んでくださいまたみたいな話はちょいちょいもらってて、
は
い、
そうそう、実は僕はあの竹上さんの音楽とかこう前から聞いてて、
なるほど、
まあ、まあ先輩でもありますし、でいいなと思ってて、さあどっかこうチャンスがあったらなんかこう参加できたらいいなと思ってはいたんですけれども、なかなかチューバっていう楽器がね、
まあ、確かにそこでピックアップするの
って必要とされることっていうのがまあ珍しいので、
うん、
まあまあもしあればぐらいの、ね、気持ちやったんですけれども、そしたらね、まず最初チューバを吹いてくれっていうオーダーではなかったですから、
ね、一番最初吹けるでしょみたいな他のでも
まあね、
はい、いやでもまあこれはあようやく来たと
はいはいはい、まあ、なるほど、は
い、喜んでやらせていただきますという形で、
でもうトランペットトロンボーンと
そうでユーフォニウムチューバと結局、まあ、チューバも最終的にはやってもらうことになったんやけど、
そ う,、ね、
は
い、そうですね、
はい、いやすごいですね、
そう、それだけをやってもらうっていう、
アルバムの中に詰まってるわけですよね。
そうですね、今回は、まあ、あのチラチラ前その先行配信のシングルが出てるので、はいはいはい、その話でも言ってたんですけど、まあ、スタジオインドの吉岡さんと共同プロデュースみたいな形で作っていっていて、はいはい、で結構京都 の, あのスーパーノアの井戸くんとか、はい、まあ、レイニーの浜田浜ちゃんだったりとか、はいはい、まあ、ゲストあのサーモスタットの阿部文彦とか、はい、まあ、いろんなアーティストがずっと参加してくれていて、
なるほど、
そう、でもなんかそのロック畑モルタナ畑の人が多い中でこの柴田くんっていうこのクラシックの風が吹くことによって、うん、なんかすごいねアルバムがいい感じに、
そうですか、うん、クラシック感出てます？
いやクラシック感じゃないね、何でも
こういい感じに、いやでもその楽を得てやった人とっていうのは多分絶対変化はしますよね、楽曲の。
そんなクラシックだけでもなく本当にいろんなジャンル詳しいから、うんうんうん、本当によくいい感じになったなっていう感じなので、
いや嬉しいお言葉ですね、
うん、ではここでね、はい、ちょっと1曲聴いていただきたいと思うんですけれども、あの今回のアルバムを発売するにあたり先に先行でね2ヶ月連続配信シングルっていうのをリリースしていて、うんうんうん、まあ、その第1弾がライフワークソング、そして第2弾がねフェスティバルという曲なんですけれども、はい、コレフェスのね
コレフェスのテーマ
ソング、テーマ曲っていう、もともとテーマソングをね、はい、書くわとか言って書いて、これ経緯が面白くって書いてみたら、なんかそのレーベルが東京のレーベルなんですけど、東京のレーベルにその先行シングル出すのになんか曲ないのみたいな言ってて出して、うんうん、なんかいいじゃんみたいな感じで、
まさかの
コレフェスの曲が意外といいじゃんみたいな感じで
それがもうちゃんと形になったってことですもんね。
そうそう、なんかそんな感じになって、で、トラックメーカー映像ディレクターのねレニジェグループの浜ちゃんがね全てミュージックビデオも作ってくれてコラボで作った曲になっておりますのでね、はい、ぜひ聴いていただきたいなと思います。では曲紹介を柴田くんからしますかね。
あ、僕からするんですか、はい、これは、はい、そうですね、最初その、まあ、この曲トランペットとトロンボーンで参加してくれって言われて、うん、どんな曲なんやろって思って聞くじゃないですか、
はい、
したらラップかと思って
そうやね、そういえばラップやった、
全然なんか竹上さんの曲でラップって全然聞いたこと
初です、初です、
そうそう、やっぱ初めてですよねと思って、でそうそうそうで、しかもどんな風に、ね、そのトランペットで参加したらいいんやろうってすごいこう楽しみでしたね。 で,、はい、まあ、でも始まってみるとやっぱこう高山さんのこうセンスが光る、
なるほど、
ポップなカラフルな、
はい、
ラップで
曲に、はい、ってめっちゃハードルが上がったところで、じゃあ聴いていただきたいと思います。竹上久美子でフェスティバルフィーチャリング浜田純。
エディット進まないまま
いただきましたのは竹上久美子でフェスティバルフィーチャーリング浜田純ということで、
いやいいっすね、
いいっすよね、
はい、本当に
本当に、
はいはいはい、
これフェスとかはね、まあそういう身内のことは関係なくね、関係なくパッと聞いても、まあ、なんか新鮮にやんね、あんまり今まではないから、
竹上さんがこれをやるってのがちょっとやっぱり新鮮味があっていいなと思いますね、
うん、結構なんか同業者からの評判がむちゃよくて、これは、うんうん、本当にそういう音楽、結構みんな多分自由に音楽やりたいけど、みんなそのイメージとかがあって、まあまあ、なかなかいろんなジャンルいけへんけど、今回のアルバムは私は結構本当にいろんな多ジャンルの人とコラボをしてる曲があるから、うん、それがすごく楽しかったなと思います。
いやこれがテーマソングなわけですよね。
そうですよ、みんなでフェスティバルっていう、この間いつまでも世界はで、
はい、
あのやったんですけど、これやってみんな結構盛り上がってました、お客さん、
あみんなで楽しめる感じの、
そうですね、
いや楽しみですね、
フェス向けの曲だと思いますので楽しみですね、うん、ちょっと私のねこのパーソナリティの番組だけど、まあ、ゲストが私たちみたいな感じに今日乗ってるから、
そうですよね、
井上くんからちょっといろいろ質問、自分で自分に質問はなかなかできないので、してもらおうかなと思うんですけど、
あなるほどなるほど、とりあえずはこの6年ぶりのアルバムということですよね。この6年間を経て出すっていう時の気持ちってどんなもんなんでしょうね。
あなんかね、そんなに経ったつもりは自分はなくて、経ってたって感じなんですよ、うん、どっちかっていうと。っていうのも、結構ね曲は書いてていっぱい、
はい、
そうで曲をいっぱい作って制作して、今回結構宅録、この浜ちゃんの曲も宅録でデータやり取りして作ったりとかして、その水面下で制作みたいなことはずっとやってたから、あんまりそんな自分は立ってる気はしてないんやけど、うん、まあ、気づいたら、
気づいたら、いやでも渾身のアルバムですよね。
そうですね、
じゃ結構長年のそういう、まあこういろんな瞬間瞬間の思いが詰まってるような曲がたくさんあるってことなんですか、
ね、そうですね、なんか今回、次かける曲なんですけれども、はい、メニメニメニっていう曲とかはもともとシングルで出してるんですよ、会場限定シングルと配信で、うんうんうん、それはあのスタジオ新報の小泉さんと、それもコラボみたいな感じでシングルで1回やって、小泉さんがギターも全部弾いてくれて、
で、あ、そうなんですね、
プロモーションビデオを京都水族館で撮ってとか、結構そのシングルで面白いことやしようっていう1曲ごとの企画みたいなんでいろいろやってたりして、でもこうアルバムに入れるにあたり、で他の曲もそのイエスタゼスカレーっていう曲も岡田彩香ちゃんとコラボして PV 撮ってとか、1曲1個結構手間暇かけてシングルは出してたんですけど、逆にそんだけ手間暇かけてシングル撮ってるから、アルバムに同じそのまま入れてもちょっと面白くないかなっていうのがあって、ごっそり結構アレンジを変えたりしてて、
結構ライブでやってる曲たちもアレンジが変わって、
アレンジが変わったりしてて、前からちょっとリミックスに近い感じ、リプライズとかリミックスに近いようなことを今回はやってるので、だからもともとのシングルを買ってくれてた人とか PV を見てくれてた人も、あ全然違うっていう切り口でも楽しめる、だから取りためた曲をそのままただ入れただけじゃなくて、取りためて出してる曲をもう一回ちょっと再構築してるっていう面白さもあるので、
うんうんうん、なるほど、
いろんなアレンジがありますもんね。
そうですね、
結構柴田さんはどの曲たちに参加してるんですか、
今回は楽曲、
まあ、まずフェスティバルには、
フェスティバルには、
はい、トランペットとトロンボーンで 参加しました。
はい、
結構この楽曲によって多分使ってる楽器とかを変えてるって感じですよね。
そうそうそうなんですよ。それね、今そのいろんなアレンジの曲がこう詰まったアルバムですみたいなことを言いましたけれども、なまあそのアレンジによって欲しい音っていうのが ね、やっぱ違いますよね。でこうどんなイメージだからっていうのを竹上さんからこうもらって、じゃあこの楽器でどうですかみたいなことも僕の方からちょっと提案させてもらったりとか。
なるほどなるほど。
結構楽しかったですね。
シマウマっていう曲はライブであまりやってない曲なんですけど、ちょっと US インディーみたいな感じしたいと思ったから、まあユーフォニウムっていうあんまりロックの現場では使われない楽器なんですけれども、使ってたりとか、ライフワークソングっていう、まあ番組でも前多分オンエアした曲はちょっとこう、ライフワークソングはトロンボーンとトランペットか、
そうですね、トランペットと
ロゴを入れてたりとか、
結構いろんな曲で
入ってるんですね、
シワさんが。
そうですね、
顔が出てくるわけですね、
はい、で これから聴いてもらうメニーメニーメニーっていう曲は、まあ、前そのあのブリッドポップみたいな感じのかなりポップなアレンジ一回撮ってるから、うんうん、まあ、ガラッと違うアレンジにしようっていうのがあって、でそのチューバを入れてるよ ね。
これは実際あのレコーディングスタジオ入ってでこう作業していく中で、なんかじゃあチューバも持ってきてよみたいなこと
を。そんな
多い。なるほど。そんな多い。なるほどなるほど。
わかりました。あの今車に積んでるんで、じゃあ持ってきますね。
ますみたいな。それがそのまま楽曲に入ったみたいな。
そうですそうです
。じゃあその一曲を聴きましょうかね。
ちょっと
聞いていただいて。はい。竹上さんからじゃあ曲振りお願いします。
はい。はい、竹上久美子でメニーメニーメニー。
Oh,
聞きいただいておりますのは竹上久美子でメニーメニーメニーです。
はい、
ちょっと根元バージョンと全然違って
違いますね。なんかアレンジがどういうこういう感じになるんやみたいな。
そうなんですよ。なんかこう今回はもともと結構好きな音楽ほんまに幅広くって、うん、映画音楽とかも好きやし、ミニマムミュージックのスティーブ・ライヒっていう人が好きなんですけど、ミニマムミュージックの、はいはい、それミニマムのものも好きやし、 J-POP とかも好きやし、うん、こうそれをまとめるのがだから大変、吉岡さんめっちゃ大変やったんですやけど、うん、まあ、でもそのなんか幅の広さを割とグッと詰め込んだところがあるので、なんかね面白いと思います。
凝縮されてる感じが。
箕浦くんとかいろんな音楽好きやし、幅広くこう受け皿がある人にとっては楽しめるアルバムじゃないかなと。
ゆっくり聴かせていただきます。
はい、そうですね、はい、ぜひぜひという感じなんですけれどもね、
はい、
なんかね柴田くん初ラジオやって今日は。
あ、そうなんです、
初ラジオ、
うん、初めてラジオに出演しました。
いやもうドシッとしてますよ
すごい。
いやいやいや、もう全然緊張して喋れへんな、どうしようとか思
ってました全然全然ほんまに。
この後ですね、まあ、エンディングに入るんですけど、引き続きちょっとね入っていただいて、あ、はい、あのエンディングに行きたいと思います、はい、では、今月のコリソンを聞いてください。新井 H 横浜本気トンクブルース。早いものでもエンディングの時間になりました。
早いですね、
本当にですね、はい、柴田くんどうでしたか、初ラジオ。
はい、僕チューバという楽器を演奏しているじゃないですか、はい、これはとても大きな楽器なので、うん、車で移動することが多いんですね、うん、でそんな時にこう結構ラジオを僕も聞くんですけれども。
なるほど、
はい、実はそうなんです。だからこうそんなねラジオにこう自分が出てるっていうのってすごい不思議やなと思いますね。
ものすごい、ものすごい
いいコメントですよしっかりしてるでしょ。
純度の高いコメントをいただきました
でも嬉しい、なんか私たちもなんか新鮮な気持ちというかね、ラジオってすごいいろんな人がね初めて聞いてくれてたりね、でラジオカフェってカフェでもずっとこの番組は流れてますから ね、あの嬉しいなと思います。コレフェスの、ね、情報も今日いろいろ言いましたけれどもね、
はい、解禁されましたし、
はい、情報引き続きツイッター、フェイスブックなどでもね公開中ですので、ぜひチェックお願いします。
お願いします。
そしてねチケット予約をねコレフェスすでに開始してます。ホームページ、各アーティスト、そしてプレイガイドからね予約できますのでね、よろしくお願いします。
絶対に後悔はしないですよね、見に来て、はい、
柴田くんもね出演してくれますからね、
はい、頑張ります、
よろしくお願いします、
はい、お願いします。さてそろそろ終わりに近づいてきました。この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見、ご感想、リクエストなどは
E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックス番号0752536901 0752536901、 ツイッターこれからミュージック@これからアンダーバーミュージックまでお願いします。
はい、2週目は竹上久美子と
箕浦ひろきと
柴田ひろゆきが
お送りしました。せーの
さようなら。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。